エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、UG です。
さてさて、
はい、
1年があっという間に終わろうとしておりますけれども、
はい、
まさか最後が爆発落ちだとは思いませんでしたけど、ね、そんな昨今でございますけれども、そちらは最近どうですか？
ドカーンとね、31日とかにだったらよかったらね。なんかあの、年明けた瞬間とかさ。
そうだね。
うん。
華々しくね。
はい。うん、ですね、私あの、ウェアラブル、言えないんだね。ウェアラブル。
うん。
としてですね、アップルウォッチをつけてるんですけど、
はい、
あの通知がありますよね。
はい、
で、まあ、携帯の通知よりもより一層こう見てくれが強いわけですよ。
うんうん、
こうなんか振動するからね、手首がね。そしたらやっぱり見ちゃいますよね。
うん、
まあ、
そういうもんですよね。
うん、で、まあまあ、だから通知って結構限られてるじゃない、あの限定してるわけですけど、うん、そのどうでもいいようなのは来ないようにね。でもまあまあまあその設定がめんどくさいので、
うん、
まあ全部をこう排除できてないんですよ。
はいはい。
で、まあでもそんな中ね、まあこれはあってもいいなと思うのは、あの、防災速報みたいなのが来るんですよ。
あ、いいですね。
これからなんか豪雨予想ですみたいな、30分以内になんかすごいのが来ますとか、
はい。
あとはまあ、地震速報、あの地震これから来るみたいなのあるじゃないですか。
うん。
あれも通知されてくるので、これはいいんですよ。
はい。
だから、その、防災速報、ヤフー防災速報とか、あんなようなアプリだと思うんですけど、
うん、
あの通知は、まあ、許せてるんですけど、
うん、
先ほどですね、突如、こう、バーンって鳴ったから、あのビビッと来たんで、あ、またなんか地震かとか、これから地震かとか思ってみたら、
うん、
水暴走が大流行です、みたいに。来たわけですよ。
はい。
がさ、それわかるけども、
はい、
それってさ、なんかさ、今アウトブレイクした感じがするじゃないですか。みたいな、今みたいな、その、なんかこう、突破されて病院がなんか壊されてとか、やっぱバイオハザードチックになるわけですよ。
あの、オセロで角取った感じね。
ダダダダダダ、今来たみたいな。なんか逃げろみたいなことなのかと思うわけですよ。大流行とか言われると。その、どんどん移っていく感じですよね。
そうだね。
感染者がもう止まらない感じに見えるじゃないですか。
大学病院から離れろっていう感じだね。
そうそうそう。なんかもうそのさ、今大流行とお伝えするのは、どういうことだっていうのがね。
そうね。
なんかがあるんでしょ？でもその、今お伝えしようと思う理由がさ。
まあほら、やっぱ年末年始で人が、行き来が激しくなるじゃないですか。
うん。だから。
そうすると、ね、染色が増えるからね。
なんかそのさ、緊急性が低いものは、その、うん、時間を決めてとかさ。
はいはいはい。
でも誰も見ていないであろう夜中に、通知するとかさ。で、朝気づくとか。でも、今そう言ってて思ったのは、夜中たまたま起きててさ、大流行とかなったらさ、それこそこう、バイオハザードですよね。なんか夜中2時とかになんかさ、大流行中とかなっちゃうとさ、ついに突破されたかみたいな、なんかそういう。
そうだね。防衛線をね。
そうそうそう、
うん。
逃げなきゃみたいな雰囲気が出ますよね、夜中だとね。だそう考えると、やっぱり、おやつタイムとかに送るのがいいんじゃない？
そうだよね。ぼんやりしてる時間に。
そうそうそう。で、みんなでもなんかおやつ食べてるときに、あら、流行してるらしいよとか、こう話のネタになるとか。
そうだね。うん、全然緊急じゃないね。
そういう配慮をね、求めたいね。
そうですね。てか私も多分そのアプリは知ってますけど、
うん。
てか私にも水暴走のやつ来ましたけど。
あ、来ましたか。
うん。何が問題だって、あのアプリは、速報の種類を選べないことですよ。
そうだね。そう、うん。
どう考えたって同列じゃないじゃないですか。
緊急性の高さっていう、ね。
そうそう。
つけさせてくれて。
もうこっちで同じに捉えるぞっていうことじゃないですか。
あ、そう、だから同じに捉えちゃうね。そう。
だから君の言ってる話みたいになるわけですよ。
そう。逃げなきゃになるわけだ
よ、ね。そう。津波とかと同レベルかよって話じゃないですか。
押し寄せてる感があるよね。
ね、やばいもんね、それだと。
感染者が押し寄せてくる感じがするよね。
そう。ゾンビだよね、まさにね。
そう。それが頭に浮かぶんだよね。
そ それが良くないですね。なんか肌がボコボコになった人が、うわーっていう。う
だから、なんかあの、雨とかだと雨のバックグラウンドの絵になったりするから、
うん、
やっぱりこういう病気の場合はなんかゾンビ的なバックグラウンドでうわーってなってるとやばいって感じになるよね。
目が取れてるやつね。
そうそう、マスク買わなきゃって、
ね、番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはアットマークラジオ組体操、ハッシュタグはシャープラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
都合により一週お休みになりましたので、
はい、はい。
ニュースも一週遅れということで、
はい。
本来、前週にやるつもりだったものを今週、お送りいたします。
うん、はい。
12月8日、時事通信。ピラミッド頂上でセックス。
おう。
エジプトギザにあるピラミッドの頂上にデンマーク人カップルと見られる男女が登り、性行為の様子を映したとされる映像が投稿され、エジプト政府は8日までに調査を行う意向を明らかにしました。
うん。
地元メディアによると、映像は5日に動画投稿サイトで公開されました。
うん。
女性が暗闇の中でギザ最大のクフ王のピラミッドとされる建造物に登頂。
うん。
頂上で服を脱ぎ、男女が裸で抱擁する姿が映し出されていたということです。まあこれ後日談ですけど、
はい。
この人たちを案内した人が逮捕されてましたね。
おお、そうなの。
なのでまあそっから芋づる式に行きたいんじゃないかなっていう感じでしたね。
案内した人は、
はい。
あれじゃないの、その盗撮容疑で逮捕されたわけじゃないの。はい、ここですよ、ここですよって言って、降りたふりして、みたいな。
ちょっと降りたところでね。
じーんと撮って。生中継中とかそういう。
YouTube ライブみたいなね。
そうそうそうそうそうそう。すごいアクセスを稼いだんだけど。逮捕されたとか、そういうのじゃないのかな。
そういうのではないですね。
ではない。
はい、ラクダで連れてった人だったそうですけどね。
なるほど。でも、あ、夜なんだね。
そうだね。
じゃないと、ま、人いっぱいいるだろうなと思ったから。っ
ていうか、そもそも多分、本当は登れないとこでしょうからね。
ああ、そういうことか。
そういう意味でも案内するのもダメなんでしょうね、多分。
あ、だから夜な夜な行くわけだね。
そうそうそう。
裏ガイドみたいな。
うんうんうん。
裏ガイドが消しかけたんじゃないんですか、なんか。あ、やっちゃいなさいよ、みたいな。誰も見てませんよ、みたいな、そういう。
そうだね。今バズるならここだよと。
そうそうそうそうそう。
うん。
どうなんですかね。やっぱりその、要はお墓だからってことだよね。
そうですね。
まあ、登っちゃいけないのもあるし、ちょっと登ったぐらいだったらまだちょっと警告ぐらいだったのに、
うん、
もうそんな性行為をするなんて嘆かわしいみたいな、そういうことでしょ。
いや、まあ、普通に、文化遺産だからね。
だ、清水寺でやっちゃうみたいな。舞台から飛び降りるつもりで、みたいな。
そう
か。
そうだね。日本人には分かりやすく言うとそういうことだろうね。
そりゃ問題だね、やっぱね。
そういうことですよ。
枯れ山水の庭園でとか。これダメですよ。確か
にぐしゃぐしゃになっちゃうからね。
そうそうそう。
12月12日、MBS。空き巣容疑で男を逮捕。奈良市内で空き巣に入ったとして容疑者32歳が現行犯逮捕されました。
うん、
警察によると容疑者は11日午前11時半頃、民家に侵入し、押し入れなどを物色した疑いが持たれています。
うん、
容疑者はタワーマンションに住み、高級会社に乗っていたことから、捜査員から見栄っ張りと呼ばれていました。
いや。
犯行時はレンタカーを使って民家を物色し、大阪や京都などで約50件の空き巣を繰り返していたと見られています。ということですね。
いや、見栄っ張りではないよね。実際にお金があったんでしょ、だって。
そうだよね。
なんか違う気がするんだよね、それ。表現が。
これはね、見栄っ張りじゃないですよ。
表現が違うよね、うん。
捜査員の嫉妬ですよ。
そうだよね。
うん、
なんかこう、まあ、例えば、 生きがってるとかさ、そういうのならいいよ、まかりもってよ。まあ、使う、そういう浪費してるとかさ。
そうだね。
やっぱりってのはさ、お金ないのにってことですからね。
そうですよね。
うん。
カライバリに近いものですから、
うんうん。だから逆ですよね、その、レンタカーは今回、高級会社持ってるけど、普通のレンタカーで行ったけど、
あ、そうだ。
高級会社をレンタルしたら、それは見えっぱりだけど。
そうだね。
うん。むしろ反対だよ、この人って感じですけど。
そうだ、そうだ。
ちょっと使い方がまずかったね。
ボルボかと思ったら、ワナンバーっていうね。
そういうこと。まあちょっとね、国語辞典とかを引いて、もう一度、名前を直してもらいたいですよね。
そうだね。うん。うん、これ裁判とかで出たらたまんないもんね。
誤った誤報です、みたいな。
12月12日、埼玉新聞。同級生らと母と弟で窃盗。
おお。
埼玉県警捜査三課と越谷署は11日、窃盗などの疑いで男25歳ら男女6人を追送検しました。
うん。
県警は埼玉、千葉、茨城県で発生した窃盗事件など71件、被害総額約1450万円を確認。
うん。
うち53件を追送検して捜査を終結しました。
うん。
同課によると、男を中心に6人で窃盗グループを形成。男の同級生3人と、そのうちの1人の母と弟が仲間に加わっていました。他の者は運転手や見張りをしていたということです。
うん、
県警は4月男らを逮捕し、余罪を追及していました。男らはいずれも生活費欲しさにやったなどと容疑を認めているということです。
この前もちょっと家族ぐるみっぽいけど家族じゃないっていうのありましたけど。
いましたね。
もう完全にちょっと家族のあれを超えてきましたね。
そうですね。
枠をね。
はい。家族としてのお付き合いがあるっていうね。
ね、同級生ってことですからね。
そうですね。多分相当幼馴染的な。
まあ、そうか。
うん。
ってことは同じ学校ですから。
はい。
やっぱり、これはクラブ活動っぽいよね。ね、元野球部で、ほら、その後もつるんで、みたいなと一緒で。
そうだね。
元万引きクラブがね、卒業してからも、どうだい久しぶりに、みたいな。やるかみたいな。
そうだね。ちょっとね。全国大会だね。
そうね、そうそうそう。結構強豪校だったんで。
はいはい、はい。
ね。卒業してからもまだまだやろうと。
まだまだね。
うん。
うん、遠征も行くし。
そう。ちょっと肩がなまっちゃったな、みたいな、そういうね。
そうだね。うん。なんか、ちょっと、電気グルーブですよね、それね。
うんうん。なんか、ぜひ、歌にしてもらいたいですね、これ。
そうですね。うん、牛ビーム特急的なやつがいいですよね。うん。12月12日、毎日新聞。服の匂いを嗅がせた男を逮捕。
おぉ。
自分の服の匂いを女性に嗅がせようとしたとして、群馬県警前橋署は11日、容疑者51歳を強要容疑で逮捕しました。逮捕容疑は3月18日午前0時半頃、ショッピングモールの駐車場に停めた車内で、知人の女性に、最後だからいいじゃん、などと脅し、自分が着用した衣服の匂いを嗅がせたとしています。脅かして嗅がせたわけではない、などと容疑を一部否認しています。
うん、
容疑者は女性とは仕事を通じて2年前に知り合いました、
うん。
送ったランニングシューズを女性がマラソン大会で使わなかったことからトラブルになったということです。なんで使わないんだと。せっかく買って送ったのに。
やっぱこれはちょっとね、この人のやっぱ強要っぷりがすごいよね、さね。
これはもう強要ですよね。
いやーこれ、だからそのマラソンシューズがどんなもんだったのか非常に気になりますけどね。まあ
ね
え。うん、まあ明らかにマラソンに適さないよ。かもしれないですし、登山靴みたいなね。
そうね。
足首くじねっちゃいけないからっていう、こう。
がっちりしたやつをね。
がっちりブーツをね。
うん。
送ったとか。
まあね、こういうこと言ってるってことから分かる通り、多分、的は外してたんでしょうね、これはね。
そうね。
うん。完全に趣味合ってないですもんね。
ガラスの靴とか。 私のシンデレラよみたいな、そういう手紙を添えて、
ね、自己満足的なやつだね。
なんかこうで、その後服の匂いを嗅がせるっていうのもよくわかりませんよね。
なぜかそのプロセスに移ったんでしょうね。
なんでなんだ。当然ながらやっぱ汗臭いんですかね。
まあね、
わかんないね、それがね。
しっかり匂いがついてるものを嗅がせようとした可能性は高いですよね。
その、下りがわかんないじゃん、そこまでの。
ね
え。例えば、ファブリーズバンバンやって、もう匂わないよ、ほらほら、嗅いでみなよ、嗅いでみなよっていう。そういうものなのか、なんかこう、これずっと着てるんだよね、みたいな、あるじゃないですか。はいはい、ちょっと嗅いでみて、みたいな、
うん。
まだ大丈夫かなとか、
臭い靴下的な話ね。
そう
。うん。どっちにしても、その、マラソンの靴からそこに何で行ったのか分解できないですよね、どうしてもね。これなんかフローチャートが不明ですよね。
いや、だから本当はマラソンの靴を送り、
うん、
マラソンに履いてもらって、
はいはい。
それを嗅ぐ予定だったんじゃないですか。
自分がね。
うん、戻ってきたもの、うん、なのにうまくいかないじゃないかと。
はい。
だからもう匂いに対して、やっぱりなんかこう、こだわりがあるんじゃないですかね。
匂いに執着するタイプの男であることは間違いないでしょうね。
間違いですね。
はい。
怖いな、これ。
12月13日、CBC。海外のニュースなんで、ざっくり跳躍しますけども。
ああ、跳躍、はい。
ケベックで演劇に500ドルの罰金。
うん。
カナダ・ケベック州の劇場が、俳優が劇中でタバコを吸っていたという理由で500ドルの罰金を受け、想像の自由を求めて法廷で争うと語っています。この劇では俳優が巨大なペニスの着ぐるみを着た女性と会話をする姿が演じられていました。カンバセーションアベクモアペニスと題されたこの劇の中で、二人の健康検査官が主演の男性に対して公共の場での喫煙に対して罰金を課したということです。問題の瞬間では主人公の男性がペニス姿に扮した女性が演じる自分の生殖器と熱い議論を交わしている時に起こりました。この演劇の主題は男性の状態におけるいくつかの瞬間、つまり衝動と理性の衝突、セックスについて感じる時、10代の時でも60代の時でもあり得るもので、演劇自体はとてもいいものだったと劇場の芸術監督は語りました。喫煙のシーンでは普通のタバコではない模造品のハーブタバコが使われていたということですが、さっきの芸術監督は、数ある演劇の中では暴力や薬物の使用、殺人さえも起こっているが、それらは法に問われることはない、膨らんだ静脈に覆われたファルスでさえ問題はなかった、しかし偽物であってもタバコはダメなのかと訴えているということです。想像しにくいかもしれませんけど、
ほう。
まんま想像してくれていいですよ。まあ、テレビじゃ絶対に映んないタイプの着ぐるみですね。
リアルなのね。
かなりリアルです。まあ、俗に言う裏側の筋のところに丸い穴が開いてました。そこに顔が出るタイプの。
それはすごいね。
で、それは OK なんですね。
そっちはいいけど。
はい。
タバコを公共の場で吸っちゃダメだろうと。
そういうことですね。
でも、その、模造品だったら別にだっていいわけでしょ？
喫煙する姿がどうもダメっぽいんですよね。
じゃあ、それこそさ、偽物の銃でね、撃ったりってのあるじゃないですか。
そうそう
そう。それはいいけど、銃刀法違反じゃないけど、はい、
うん、
もうタバコはもう、それ以上に危ないと。
はい、そうですね。
真似したらどうするんだみたいな。
はいはいはい。
いや、銃で撃っちゃう方を真似する方が危ないと思いますけど。
ねえ。
だから、常に、これはタバコじゃないよと。もうタバコはこの世界では禁止されたから、
はいはい。
私はタバコを懐かしんで、
はいはい。
なんでもないこの紙を吸うぞみたいな心の声を、セリフの間に入れないといけない。
全部挟み込んでいく。
そうです。独り言を全部入れていく。もう聞いてらんないなっていう。
回りくどくね。
そう。
うん。
なぜなら、みたいな。で、タバコの箱に書いてあることを言うとかさ。
はいはいはい。注意書きをね。
注意書きを読むと、ね。すごいよね。もう、なんかちょっともう、
はい、
逆に中毒になってますよね、これね。
そうですね。
それはダメだ、みたいな。
うん。タバコは絶対にダメだ、中毒ですよね。
うん。なんか禁酒時代に戻ったみたいな感じ。
近いものを感じますよね、やっぱりね。うん。 演劇の中での演出ですらダメだと。
だからもう絶対に偽物と分かるような、
うん、
なんか超でっかいタバコとかあとはもう指です、こう吸い真似ですよね、子供がやるような、うんうんうん、あれぐらい。
そうだねもうだからアイコンとしてのタバコはもうないんですね。
そうだね。
特にこのタバコへの害が危険視されている国で。
なるほどね。他のもの考えるしかないね。
あ、代用をね。
うん。なんかこう、こういう時には、要は一人で、って言って落ち着くような時には、
うん、
こういうものを吸うんだ、みたいな。
はいはい、タバコに。
あ、やっぱりあれだ、コーラでいいんじゃないですか、やっぱり。断るごとに、シュワーみたいな。ごくごく、みたいな。
リフレッシュみたいな。
そうそう。だいぶ、印象が変わってしまいますけども。
かっこよくはないけどね。うん。
ポテチをつまむとかさ。
そうそう。だってあなた勝手に仕上がれとかの中でコアラ飲むかっていう。
いきなりね。だから、加えタバコじゃなくて加えコーラですよ。
瓶をね。
瓶を口に加えてるんですよ。
12月13日、神奈川新聞。女性用脱衣所に侵入容疑で逮捕。
うん。
女装して入浴施設の女性用脱衣所に侵入したとして、朝日署は12日、建造物侵入の疑いで男55歳を現行犯逮捕しました。
うん。
容疑を認めているということです。
うん。
署によると、男は長髪のカツラをかぶってロングコートを羽織り、マスクで顔を隠して女性用の脱衣所をうろついていたということです。利用中の女性から変な人がいると携帯電話で連絡を受けた交際相手の男性が脱衣所から出てきた男を問い詰めて取り押さえたということです。まあ、いつまで経っても脱がないんでしょうね。
そのまま入浴みたいな。
ああ。
それだったらちょっとこう、すごいですけどね。
そうね。うん。露天風呂で貸してくれるやつ的なね。
そうそうそう。だから、最初からさ、バスローブみたいなの着てくればいいんだよね。
あ、そうか。
それでうろうろしてりゃさ、
うん。
まあ別にいいかなと思うし。
そうだね。あとは街中をどう過ごすかですからね。
それはだから外では、だから街中では不審ですよね。バスローブだから。
ね、うん。
でも中に、一歩中に入れば不審じゃない。
ないんですよ。
どっちに重きを置くかですよ、ね。でもやっぱここはやっぱりね、その仕事場であるこっちにね、合わせた方がいいから。ね、
目的があるから。
そうそう。
うん。
だけど、無理なんだよね、やっぱりね、クオリティ的に。
ちょっとね。うん、だからやっぱり一番下の肋骨抜くぐらいのことはしないとダメですよね。うん、
やっぱもうちょっとこう、なんだよ、段階を踏むべきですよね。
はいはいはい。
もうちょっともうおばあちゃんしかいない、なんか田舎のちょっとこう、あれなところから始めて。
はいはい。
もうこうなるとほら、性別があやふやになってる年齢ってあるじゃないですか。
なるほどね。
どこかおじさんかおばさんだな、みたいな。そういうところからまず始めて。
はいはい。
徐々にレベルアップですよ。
そうだね。
都会に向かってくるみたいな。
スキルを貯めないとね、やっぱりね。
そうそう。
うん。やっぱ大江戸温泉まで道のり遠いですからね。
まだまだだろう。
12月15日、朝日新聞。キャバクラ無銭飲食詐欺容疑で男を逮捕。奈良市のキャバクラで567万円の無銭飲食をしたとして、奈良署は15日、男42歳を詐欺容疑で逮捕しました。
うん。
店の女の子に来てほしいと言われ、なんとかなると思って利用しましたと容疑を認めているということです。男は一人でロイヤルビップルームを利用。シャンパン25本を頼み、店の女性5人と飲み食いしました。付けで払う約束をして店を出ましたが、支払いがないため、店が7月に被害届を出していたということです。
うん。
かなり豪勢にね。
はい。25本ってすごいね。
ねえ。ドンペリ入りましたって。
つけでってもよく許したもんだね。
ねえ、もしかしたら常連だったのかもしれないね、これ
は。いや、さすがに一元ではダメでしょ
う。
今までは結構ちゃんと払ってたってことなのかな。
そうか、そうですね。
うん。
ってことは、もう限界だったんですね。
もうね。うん もう出ないよと。もうないよと。
もう逆さに振っても小銭も出ないっていうね。うん。だったらまあ最後は派手に行くかと。
のは正しいですけどね。
そうですね。こいつが見えっぱりですよね。
そうそう。これなんだよね。捜査員はこっちを見えっぱりと呼ぶべきだ。
べきでしたね。うん、
この人がこの後空き巣の方一回やらなきゃいいですけどね。
そうね。キャバクラ通いのために。
そう。そしたら見えっぱりと呼んでいいですよ。
12月15日、産経新聞。教授の名前で仏像を大量発注。日本歯科大学の教授になりすまして、インターネットの通信販売サイトで仏像などを大量に注文して大学の業務を妨害したとして、警視庁は11月、偽計業務妨害容疑で、同大学の元学生の男26歳を逮捕していたことが分かりました。容疑を認めていて、大学に恨みがあったという趣旨の供述をしているということです。男は大学の学生だった平成28年9月頃、仏具販売店のウェブサイトに複数の男性教授の氏名やメールアドレスを入力して、不動明王の仏像など100点以上を注文。大学側に注文のキャンセル手続きをさせるなど、業務を妨害した疑いが持たれています。同ウェブサイトにはこの年、同様の注文が10回ほどあり、店側から確認を受けた大学側が毎回キャンセルの手続きをしていたということです。
ちょっと甘いよね。
はい。
そのさ、連絡先を自分にしておかないとさ。
そうだね。
で、電話かかってきたら、はい、あの、なんだっけ、なんとか大学の、あの、経理のものですけど、みたいので。
はいはいはい。
合ってます合ってますみたいな。あのね、すべての教室に置くっていう学長が決めたんですよ。うちの大学は呪われてる。
守り神を置かねばっていうね。そうそうそう。うん。不動明王様をね。
すべての教室に置くよって。
全教室に配置っていう。
そうそうそう。
守りが固いねっていうね。うん。
まだまだこれからじゃんじゃん注文いきますからね。覚悟しといてくださいみたいな感じで。
バンバン掘ってくださいと。
そうそうそう、そう。
もうありとあらゆる部屋にね。
いやー、これ本当に。来てたら面白いんだけどなぁ、ものが。
ギリ間に合ったんでしょうね、これはね。うん、だってほら、自動注文のメールが来てたら気づくからね、やっぱり。
そうか。
ねえ、教授が朝メールチェックしてみたらさ、不動明王100体って書いてあるわけですよ。
でもなんかさ、たまたま頼んでる人とかいたら笑うんだけどね。
あ、偶然ね。
うん。
うん。
1体頼んだつもりだったからさ、ああ、大丈夫、はいはい、これこれこれって言ったら100体来るっていう。
打ち間違いっぽいね。
うん。
うん。
いやでも、これは、いたずらとしてはね、まあ。
よくピザとかありますけどね。
けどね。うん。
仏像はちょっと初耳でしたね。
まあでも我々よくほら、大仏をもっと建立しろって言ってるじゃないですか。
はいはいはい。
いないと日本には。
足りないですよ。
その意味ではこれ正しいかもしれないね。
そうだね。もうかなりありがたいですからね、これは。
そうそうそう。
うん。
一人一体ぐらいでいいよっていう、ね。中国2000体必要なんだよっていうね。
そう。まずは入学した生徒全員にっていうね。
配るっていう。かなりラディカルな大学ですね、っていう感じ。
そうね。高野山かなっていうね。歯科大なんですけどね。
いや、もう、いや、技術は教えられると。
はい。
しかし、やはり最後は神の力も必要なんですよ、人神の手ってよくあるでしょうっていう。
最後はね。
あれあれっていう。
最後の最後は神頼みですから。そ
う。やっぱ運もなきゃダメなんだよ、この商売って言って。はいはいはい、みんなにこう進めるっていう。
ミュータンス菌を退治してくれるのはね。うん。
そうね。
12月17日、MBS。側溝の蓋窃盗の男。
お。
大阪府堺市で、道路脇の側溝にある金属製の蓋6枚、約11万円相当を盗んだとして、男が逮捕されました。 男は取り調べに対して給料が下がり小遣い稼ぎのためにやったと供述しているということです。
うん、
日本鉄リサイクル工業会によると鉄のスクラップの取引価格は現在1トンあたり約3万円と、うん、3年前に比べて約2倍に高騰しているということです。
うん、
そこそこ金になるんですね。
これは速攻度が困っちゃいますよね、こんなことされて、ね、潜るとこなくなっちゃうじゃないか。
俺は踏まれたいわけじゃないんだ。
そうそうそうそう。潜んでいたいだけなんだぞ。速攻度の次の仕事は速攻を守る仕事ですよね。
あ、そうだね。
取られないように、うん、全部俺が見て回ると。
そうですね。内側から。
そう。潜入捜査で、うん、潜んでおいて捕まえる。
そうだそうだ。
うん、
それも捕まえたらもう感謝状もんですよ。
そうそうそう。うん、また君かっていう。そう、
元速攻道っていう。
そう
現速攻親方としてね。
そうそうそう。まだまだ現役の時代のことを忘れてませんから潜りますみたいな、そういう。
そういうことですよ。後進の育成にね、
う
ん。
そうそうそう。
うん。速攻業界の発展と。
そう。
後進の育成に力を発揮するっていうね。
いいですよね、これは。
出てきたらこんなことになってるとは思いませんよね。
なんかみんなに受け入れられているみたいな。
そうだね。なぜか有名人だしねっていう。
もう防犯の方でなんか使われそうですってことですね。
そうね。でもやっぱそうするしかないですよね。
出てきた瞬間、速攻、速攻って言って、ね。え、何潜った方がいいのみたいな空気感ができる。
そうだね。速攻自体に帰るっていうね。
そうだね。
タレコミいただきました。リリーザドラゴンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月17日テックインサイト。臭い靴下を毎日嗅ぎ続けた男、緊急入院。中国で自分の履いた臭い靴下の匂いを嗅ぐのが癖になっていた男が、
うん、
肺心筋症にかかり入院するというニュースが伝えられました。毎日悪臭のする靴下の匂いを嗅ぎ続けていた男はある日肺に感染症を起こしてしまっていました。病院で緊急治療を受けた男のレントゲン検査をした医師は、男性の肺が心在性心筋症にかかっていることを突き止めました。そしてその原因は匂いを放つ男性の靴下だったのです。靴の中で汗をかいた足から発生した心筋が悪臭を放つ原因となり、それを毎日欠かさず嗅ぎ続けたことによって男性の肺に心筋の胞子が入り込んだということです。
うん、
医師によると男性は自宅にいる赤ちゃんの世話で日々睡眠不足の生活を送っており、体内の免疫抵抗力が低下してしまっていたため感染症にかかったということです。
うん、
現在男性は治療のために入院しているということです。
うん、まあ臭いものフェチの人でもいますよね。
まあね。
なんか、うん、
靴下はちょっと確認したくなる気持ちはありますよね。
うん。なんかまあ自分のものだしね。
うん。
だからあれなんじゃないですか。ちょっとさっきの洋服の匂いを嗅げっていうのはちょっとこれ。
あ、
もう暴行罪に近いよね、そう。ある一定を超えたらもうこれ、病院送りですからね、嗅いだら。
バイオテロだよね。
そうだね。この人さ、もう飛行機絶対乗れないよね。
そうだよ。
靴下、そんなの、もう、
もう炭疽菌持ってるのと同じですから。
一緒だよね。うん、危ないな、これ。
まあまあ、本当はね、うん、あの、健常者はそうそうかからないですけどね。
いや、だけど、これだって、この人さ、それ、これによってこの靴下を捨てるかって言われると、わからないでしょ。
そうか。
まだまだ行くと、どこまでも行きますからね。
そうか、そうか。まあ、習慣としてこれから清潔になるかっていうとね。
なかなかならないというか、もうその癖は抜けないと思うからね。
ねえ。やっぱ靴下を変えるところからかな、じゃあ。
もう靴下禁止。
あ、
裸足。下駄。通気性のいいものっていう。
そうだね。
うん。
うん。
下駄にするの、あ、まあ、もし、まあまあ、それもね、あと同時にその、どうしても匂いがないと味気ない生活だというのであれば。
はい。
とにかく臭いものを、の食、あの、食べ物とかさ。
あ、はいはい。
世界一臭い、あの、缶詰とかを、食べるとかね、
はい。そうだね。害がなく臭いものを。
そう。
入れていこう。
うん。で、もう、臭いもの研究家になるしかないよね。
そうだね。
うん、で、なんかこう、自分の、あの靴下の匂いを超えるものを探し求めて一生を終えてほしいよね。
あ、なるほどね。 ジョググッズとして臭い香水作るみたいな。
ああ、それいいかもしれないね。
ね、そういう仕事を探すしかないですね。
あの、匂い鑑定士みたいな。
ありますよね。
歴もありますから、もう臭いものオタクとしてです
ね。はいはいはい。
専門家として、まあ、消臭グッズとかの開発にも関与できますしね。
できそうですよね、逆に。
逆の方向ですから
ね。これを消すものをっていうね。
そうそう。
うん、
自分では一切使わないけどね。
そうだね。俺は臭い方がいいからね。
そう。
うん。
いや、でもこれほんと迷惑だね。隣のバスで隣になったりしたら。
そうだよね。多分ね、もともと足汚いんだと思うんですよ。
そうだよね。
うん。1日履いたぐらいでそこまで本当は臭くならないですから。
で、何日履いたのかっても確認してもらいたいね、当局としては。
いや、これでもニュースによると一日中履いたって書いてあるんですよね。
それだけで。
うん。多分ね、足あんま洗ってないんですよ、ね、この人。
そっちか。
うん。
はいはいはいはい。そういうことね。
ですよ。だから多分この人のうちの玄関に消毒槽をつけるとかさ。
はい、腰まで使って10秒。
プールみたいなね。そういうことにしないと解決はしないんじゃないかな。
あとやっぱり裁判所命令でこの人は、あの、世界中の足湯は厳禁ってことで。
もう入れないですよ。
やめてくれって言っとかないと。
この人は、あの、草津には行けないですね。
あの、ドクターフィッシュが死ぬよね、多分。
タレコミいただきました。木村優さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月18日、 AFPBB、 鹿密漁の男にバンビ干渉命令。
お
ー。アメリカミズーリ州の裁判所は鹿数百頭を密漁した男に対して、週刊中にディズニーの名作アニメ映画バンビを繰り返し干渉するように命じる判決を言い渡しました。バンビはハンターによって母親を殺される小鹿の物語です。判決を受けた被告は、捜査当局が史上最大級と呼ぶ密漁捜査で逮捕され、裁判で禁錮1年の刑を科された上に、刑期中に月1回以上同作を見ることを命じられました。
うん。
被告は過去3年にわたって鹿数百頭を殺した疑いで家族2人と共に逮捕されています。
うん。
地元検察官によれば、被告らは鹿を娯楽目的の使用で違法に殺していました。
うん。
被告のバンビ干渉はローレンス郡の刑務所で保安官が上映する形で行われるということです。
うん。これ上映中はこう、よそ見するなみたいな、そういう。目を閉じるなみたいな、そういうことしないと意味がないからね。
時計仕掛けのっぽいやつね。
当然、こう、もう目が開け、あの、閉じられないような状況にして。
ですよ。
だよね。
もう勝手に上から目薬が落ちてくるタイプ。
そうしないとこれ意味がないから。
そうですね。
なんかこう、まあ、それはやればもしかしたら確かにね。ちょっとこう、気が変わるかもしれないですし、あとはその恐怖を覚えさせた方がいいんじゃないの？
あ、なるほど。
だから世界一強いなんか鹿みたいなやつを、同じ独房に入れるとか、ね。まあ、いますよ、確か。ものすごいでかいヘラジカみたいなやつ。
そうそうそう。
3メーターとか4メーターとかなんか。
カナダにいるやつね。
ありますから。あれ、うん、あの、角がものすごいやつね。
でっかいやつね。
あれと一緒に、入るっていう、ね。これは結構もうなんか、ねえ、なんかこう、今までのことをやられそうじゃないですか。復讐されそうじゃないですか。
鹿の恨みでね。
あとは、まあ、そういうでっかいのじゃなくても、例えば150頭ぐらいの鹿の群れの中に入れるとか。やっぱりなんか嫌でしょ、多分。
はいはい。
だから結局お前は銃がなきゃ何もできないんだっていうところを、
そうだね。
思い知らさせた方がいいから。
うんうんうん。強いのはお前じゃないんだっていう、ね。
そうそうそう。だから森にいる動物全員連れてきて、
あ、そうか。
部屋に突っ込むみたいな。いやいや、仮想のこう森を作ってね。
はいはい。
そんで銃を取り上げたお前は、これ序列一番下だぞっていうのを分からせる。
うん、お前対自然っていうね。
そうそう。あれだね。強制的に、ディスカバリーチャンネルの、裸で、スバイバルするやつ。あれ出演ですよね。
そうだね。
うん。
うん。しかも、キャンセルできないっていう。
そう。そうすると、当然途中、でっかい鹿とか出てきて、
はいはい。
今までもう勝手が違うから、
はいはい。
逃げ惑うことになるわけですよ。
なんとかして生き残るしかないですからね。
そうそう。 う。
はい。ヘラジカもいれば、グリズリーもいますからね。
あ、一番ハードなステージをお願いします。
ですね。はい。
裁判長から。
12月18日、ニューズウィーク。香港で現金ばらまいた男を逮捕。12月15日、香港の街で空から現金の雨が降ってきました。
うん、
香港の AGC サウスチャイナモーニングポスト SCMP によると、現金の雨が降ってきたのは香港の貧しい地域で、香港の下町と言われています。
うん、
現金をばらまいたのは24歳の男性、ウォン・チンキット氏。仮想通貨の会社のオーナーで若きコインの達人と呼ばれています。
お
ー。同社は Facebook ページで現金をばらまく様子をライブ配信していました。
うん、
シンガポールのニュースチャンネルによると、警察はこの後、現場から6000香港ドル分、約8万4000円分の100香港ドル紙幣を回収しましたが、ほとんどは通行人に拾われてしまったということです。
うん、
SCMP によると、ウォン氏は15日に現金をばらまいた後、再び Facebook ページにビデオを投稿。
うん、
現金のばらまきについて、貧しい人を救うために金持ちから奪っていると説明したということです。
うん、
さらに、僕を責めないで、なんでお金が空から降ってくるのかなんて僕だって知らないと答えたといい、香港のどこで不思議な現象が見たいかを教えてほしいとビデオの視聴者には問いかけていたということです。
うん、
翌日夜の記事ではウォン氏が同日午後4時に逮捕されたと伝えています。
うん、
ウォン氏は16日にミールクーポン、食事用クーポンを配ると予告していて、配布に現れたところを警察が拘束したということです、と。いうことですね。
なるほど。
最初は五右衛門かなと思いましたけどね。
うんうんうん、
そうでもないですね。うん、
まあでも手っ取り早いって言われれば確かに手っ取り早いんだよね。
あ、はいはい。
いや、なんかいろいろあるじゃないですか。その前補助、その貧しい人に助成金をとか補助金をって言うと、なかなかそのなんか実際に届いていないみたいなのあるじゃないですか。
はいはい、は
い。ね、いろんなシステムの結果。
うん。
手っ取り早いのはこれだよねって言われれば確かにそうではありますよね。
まあでも弱肉強食になりがちですからね。
だからその奪い合いになっちゃってるじゃん。郵便ポストに入れていくとかさ。
そういうことですよね。
うん、枕元にね、うん、
個別訪問ですよね、やっぱりね。
そうそうそうそうそう、うん、やっぱりサンタクローススタイルですよね。
ね。
それぞれの家に見合った量をね、
はいはいはい、
渡していくと。まあでもこれ、まあ他にだから現金じゃなくても配れますよね。
そうですね。
だからまさにそのちょっと貧しいがゆえに、インターネットに繋がらないとか。
あ、はいはいはい。
その場合にはもうモバイルフォンを空から。
あ、
パラシュート付きでこうバーってやるとか。
シム付きのやつをね。
うん、うん。
それはなんか最近映画で見たような気がするな。
ああ、そうですか。
それ爆発しないですよね。大丈夫ですか？
いや、うん、いや、いきなりあれですよね。シェア拡大を狙ってこうやるかもですよね。
それもなんか日本で昔見たような気が。
見たような気がします。あとは、まあ皆、あなたが昔から言ってるエロ本を配るってやつですよね。
はいはいはい、はい。
空。
空からね。
うん。間違った性教育。うん、要は、ちょっと貧しいがゆえに学校に通えないとか、あるわけです。
はいはいはい。
性教育も不十分だと。
はい。
ここに置くとそう、みたいな。
空から保健体育の教科書をね。
そう。それですら読むかもしれないよね。そういう。ね、うんうん。あんま持ってないから、そういうのさ、うん。それいいかも。
それが性の芽生えになる可能性もありますけどね。
だから、順番ですよ。まず、保健体育の教科書を配り。
はいはいはい。
次の週には、ソフトなグラビアを配り。
そうですね。
毎週。水曜日は何とかの日みたいな、こう。サイバーマンデーならぬエロティックウェンズデーみたいな。企画を持ち上げるってどうですか？
毎週ちょっとだけエロいグラビアがね。
ちょっとずつ、だからディアゴスティーニ的にこう、水曜日集めていくと一冊のちょっとエロ本になるとか。
パズルが降ってくるのね。
上半身のやつと下半身のやつを交換しないとうまくいかないみたいな。
とかね。うん。ちょっとずつちょっとずつ。ワンピースごとに落ちてくるとかね。
それはいいですね。
はい。みんなで協力しないとピンナップにならない。
そう。あ、それいいじゃないですか。
ね。
コミュニティの一致団結してもらおうと。
ですよ。 争ったところで解決はしないんですから。
解決はしない。確かに解決はしませんね。
ね。あの、7止めてるやつ誰だよみたいなやつ話あるじゃないですか。あれと同じですよ。ここピンクじゃねえのかよっていうところが空いてる。助け合おうよっていうことになるじゃないですか。
そうだね。
はい。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。
お
12月7日、静岡県。10月30日に配信した声掛け事案は、行為者を特定して、指導を警告しました。
うん。
その事案は、12月29日、午後3時30分頃、公園内でベンチに座っていた男に、何年生？中学生には見えないね。と声をかけたものです。
そんなに悪質な方ではない感じかな。
まあ、あの、年齢を推測してはいけない。
まあ、勝手にそういう人を傷つけるようなこと言っちゃいけないってことかな。
女に年を聞くなと。
ああ。
いくつでも女は女ですからね。
罪ね。それは罪よっていうやつ
ですね。そういうことですよ。
警察が関与する罪だったとは知りませんでした。そうすると逆にサバ読み罪みたいなのも適用されますけどね、今後。
そうですね。うんうん、より厳罰化していく。
永遠の30歳とか言ったらぶん殴られます、ね。連行されますよね。任意同行を求められます、ね。
そして、意味不明言動系。12月10日、大阪、午後3時10分頃。高齢男性が帰宅中の児童に向かって、元気そうだね、と声をかけて。歌好きやねんと言って歌い出し、
うん、
不審に思った児童が逃げると、うん、まだ終わっていない待てと児童らを追いかけたということです。
ジャイアンですかね。
ですよね。
うん、おもむろに土管の上に上がるとみたいな、
そういうこと
ですね。前振りがあったかもしれない。
まあ、いきなりリサイタルですね。12月11日、北海道、午後3時45分。帰宅中の小学生が男から肩を叩いて呼び止められて、振り向いたところ、あんた誰？と声をかけられる事案が発生しました。
逆に。これはすごいね。
多分後ろ姿が似てたんでしょうけどね。
あ、ごめんなさいではなく、あんた誰？
え？っていう感じでね。
貴様は誰に化けてるんだみたいな。
あの子をどこにやったっていうね。
あ、そういうことかも。
12月11日、静岡県、午後4時5分頃。小学生数人が歩いて帰宅途中、男に、中学生になっても仲良くしろよ、と強い口調で言われて、その後、つきまとわれたということです。
強い口調ってのがいい。熱血教師みたいな。
仲良くしろよ。
つきまとわれなければ別にいいかもしれないけどね。それはいいことだからね。
もう仲良くしてるかチェックは始まってるんです。
ああ、なるほど。
うん。ちゃんと家まで仲良く帰るかなと。
チェック中なんだ、今。
ですね。
もしくは、だから、わざとこういうことをして、
はい。
一人がかばうかどうかみたいな。
あ、なるほど。
今のうちに逃げてみたいな。そういうのを やりたかったんじゃないですか。
ここは俺に任せろみたいな。
よし合格みたいな。
で、逃げた方は不合格っていうね。
まあ、本当の正解は、二人力を合わせてぶん殴るなんです
よ。あ、そうですね。12月11日、京都、午後4時頃。小学生が学校から徒歩で下校途中、ピエロのお面をかぶった男が道端に立っているのを目撃しました。以上ですね。
そんな有名人いますよね。
そうですね、道端に。
あの人かな？
かもしれないですよね。
あの人行くとこ行くとこでもう不審者呼ばわりされちゃって。
そうですね。
そのうち指導を勧告受けて、もうテレビ出れなくなっちゃうかもしれない。まあ、ね、プロレスラーでも、のマスクマンも、要はプライベートマスクってありますから、
はいはいはい、
ちょっとこう空いてるやつね。
うんうんうん。
大丈夫ですよって、これプライベートですよみたいな。やっぱああいうことを求められるんじゃないですか、あの人も。肝心なとこだけ隠してるけど、まあ、ほぼほぼわかるねっていう。
そうね。12月11日、兵庫県、午後5時40分頃、徒歩で通行中の生徒に対して、口笛を吹きながら男が近づいた後、助けて 助けてと声をかけたもので、
うん、
怖くなった生徒が走って逃げるといずれかに立ち去ったということです。
なんだったんだろうね。
まあ、口笛は何かのメッセージだったんでしょうかね。
霊界との交信とかそういうことかもしれない、ね。
助けを呼んでたんですね、これもね。
霊をこう、降霊中だったかもしれないですよね。
あ、
呼んでって、ちょっと降りてきたのかもしれないね。
あ、悪いやつが。
うん。入っちゃって。
はいはいはいはい、はい。
助けを求めている。
失敗しちゃったんですね。
失敗かもしれない。あとは、口笛がうまく吹けなくて助けてるかもしれないです、ね。思ったところに吹けないみたいな。
はいはいはい。12月11日、北海道、午後3時30分頃、下校中の児童が友達と別れる際に手を振ったところ、道路を挟んで反対側に立っていた不審な男から、バイバイと大声をかけられて手を振られるという事案が発生しました。
いや、かわいそうだ、これ。これはさ、
はい。
きっかけ与えておきながらってことですよね。
そうですね。まあ、お前じゃねえよってことなんですけどね。
それをさ、警察を使ったとって咎めるってのは、ぐらいの仕打ち？
男が悪ふざけをしてくるんですと。
うん、あ、まあまあ、分かっててやってもまだこれはさ、な
んか
ギャグの域ですけどね。
まあ、多分冗談ですよね。
うん、試しにだから、
はい、
こう指で銃を作ってバーンってやるべきですよね。
あ、なるほど。それで倒れたら。
そうそうそうそうそうそう。それはまだまあいいかとなりますけど。
そうだね。
うん、そうそう。
貴様生粋の大阪人だなっていうね。
そうそう。ノリがいいだけかっていう、ね。許されますけど。
12月15日、愛知県、午後8時頃、男が Wi-Fi をつなぐ工事がしたい。4万円の費用が必要だなどと言って家に訪問してきたということです。
だいぶ高いですけどね。
押しかけ Wi-Fi ですよね。
Wi-Fi の工事がしたいってのはすごいね。
すごいですよね。ちゃんと電波飛ぶんですかね、これ。
これを置くとね、みたいな。
あの、
すべての回線使えますみたいな。三大キャリア全部使えますっていう。
電波飛びまくりですっていうことですね。
うんうん、うん。あの、忍び込むことができるんですよね、みたいな。
あの、忍者 Wi-Fi ですみたいな。
そうそうそう。
使い放題になるんですよ。
最初の4万円でもう、あの、永年ですから、永年無料です。あの、親子3代まで無料です、みたいな。
あ
れですと。相続可能ですからね、この権利はっていう。
懇伝永年的なやつですよね。
そう、永代供養墓地みたいな、そういうやつ。もう大丈夫ですって。もう心配なく、お亡くなりにて大丈夫ですってやつね。
飛んでるんで。
飛んでるんで。
12月17日、群馬県、午後3時45分頃、小学生が後をつけられる事案がありました。
うん、
男は直前に他の児童に対して、
うん、
チョコレートを今日はないよと話していたということです。
あら、要求されたのかな？他の生徒に。
いつもはあげてるのかな、これ。
あー、チョコレートおじさん。なんか GHQ の兵隊とかじゃないんですかね。
逆。チョコ配るタイプのね。
おー、だ、タイムスリップしちゃった系かもしれない。
はいはい。ティアドロップのサングラスでね。ギブミーチョコレートですよね。そして声かけ。12月12日、大阪、午後3時45分頃。小学生5名が遊んでいたところ、不審な男が近づいてきて、鼻くそつけるぞ、と声をかける事案が発生しました。
まあ、小1ぐらいでは普通ですけどね。
そうですね。鼻くそのなすり合いですよね。
だいぶ止まっちゃってるね。
まあ話は合いそうですけどね。
うん、そうだね。お互い付き合うぐらいの仲だったらいいんだけどね。
そうだね。
うん。
12月13日、茨城県、 午後4時15分頃、帰宅途中の児童らが犬を連れた男に、君たち何年生？おっぱい飲んでる？などと声をかける事案が発生しました。やってる？っていう感じでね。
そうだね。
吸ってる？っていう。
昔だったらなんか許されそうな気もするんだけど、ね。
吸っとるけっていう感じでね。
そうそうそうそう、そう、うん。軽いエロギャ、エロジャブみたいなもうダメだってこと。
しかも知らない子供にですからね。
まあね。
そして露出その他まとめて。12月17日、宮城県、午後9時40分頃、路上で徒歩で帰宅途中の大学生に男が雪の降りしきる中、ズボンを履かず、ライトで股間を照らし、下半身を露出する事案が発生しました。
これは、通報というかもう表彰でいいんじゃないです
か。そうね。
うん、
努力賞ね、それは、あげたい。
もうそこまでしたいんだっていうことをみんなが思うじゃないですか。
だってそれに感銘を受けたからこそ、わざわざ文面にこう書いてあるわけですもんね。
うん、雪の降りしきる中ってのはさ、別にいらないわけだもんね。
そうなんだよ。
この人の偉業を称えてるよね、明らかにね。
わざわざ書いてるんですよ。
これはやっぱり、まあね、まあ、名誉だよね。今回こう取り上げたのは、これ多分これでみんなに拡散することによって、
はい、
ちょっとあの人のね、その、まあ、ここまで気合い入れた行動を、
はい、
俺でとどめちゃダメだと、
はいはいはい。
みんなに知ってもらいたい、拡散したいという、これは思いだね。
そうですね。
うん、
まあ、雪の中でも注意しろよってことだと思いますけどね。
まあ、もうこの天候では出ないだろうと思う。
そうそうそうそう。
いやいやいやいやと。
いますから、ここにと。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今年最後、今週はいかがでしたか？
やっぱり仏像を送りつけようとした、
元
大学生がいいね。
はいはい。数百体ね。
うん。あれでもやっぱりちょっとさ、配慮が見えるもんね。
あ、なるほど。
うん、なんかもうちょっとさ、もう、取り返しのつかないやつの方がいいですよ。
お。
だから多分、大学構内のこの場所に、でっかい仏像を建立してくれみたいな依頼をしてしまって、で、着々と、なんか工事が進んでいるが、まあ、みんなほら、構内でなんかやって、工事してんのは、日常茶飯事だからさ、わかんないでしょ、多分。
はいはいはい。
で、なんかこう、覆いとかされててさ。で、かかってくる電話には、ああ、わかりました、わかりました、って、完成したらお金払いますから、みたいので、
はいはい、
で、着々と、仏像が上に伸びていく。で、じゃあ、さあって言って、除幕式みたいなのがあって、いきなり超でかい仏像ができてたら笑えますよ。
肛門のとことかにね。
そう。
うん。
門の右と左になんか、あってもいいね、運慶とかの、あれが。
あうん像がね。
あうん像。これはもうどうしようってなるやつね。これ壊すのもなんか逆に罰が当たりそうだ
もん。当たりそうだもんね。
もうこのままにしようって諦める。そ、うん、こまでぶっ飛んでもらいたかったな。
慈悲をぶっ込んでもね。
そうだ、ね。
うん。もう嫌がらせすんならそれぐらい気合を入れてね。
動かせないレベルの。あれだね、もう、創設者の胸像とかも、あれですよね、の横にドーンとでっかいのが。スケールが違うみたいな。
降りた先生像とかの隣とかにね。
そうそうそうそ
う。うん、大隈重信とかの隣とかにさ、いきなり不動明王みたいな。
ね、相対的に創設者なんかあんま偉くないなって思わせるっていうのが、やっぱり、ここのポイントですよね、
う
ん。
下げていくっていうね。
うん、そうそう、うん。大学側を下げていく。
向こうはもう無限に得が高いですからね。
そうそうそう。なぜか、中国の高層シリーズみたいなやつで、こう、歴代学長の中に混ぜていくっていう。これはいいんじゃないですか。
いきなりジャンプアップっていうね。
学長のなんか器の小ささが目立つっていう。これだとだいぶいいですよね。
ね、先代は空海ですからね。うん。
これは比べらんないみたいな。
ちょっと今のやつダメだなっていう感じになりますもんね。
そう。やっぱ昔はすごかったな。これダメだ今の。
それぐらいね、慈悲ぶっこんでやるんだったら、まだもうちょっとね。
それだったらもう認めるってみんななるかもしれない。
ね、ありがたいですしね。
ありがたいということ
で。うん。毎日拝んでいくっていう。
仏教系の大学じゃないよっていう。
俺たち、歯医者さんになるために来たんだよねっていうね。
若干戸惑ってしまうね、受験生
とか、
ね。
まあ確かに麻生の方は歯並びもいいからね。
そこのために建てたんだっていう。そう。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた来年、良いお年を。
良いお年を。